新約聖書3章7節です。あ、失礼しました。31節それから31節をご覧ください。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名の上に受け入れる人は私を受け入れるのです。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを解かせなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを立っていかれた。それでは天の御国に入る条件を知って引き続いたらメッセージをいただきます。
その前に子ども祝福式を
あ、失礼しました。
ごめんなさい、
はい、この日本では11月15日、まあ、その前後ですね、七五三といって子どもさんを祝福する祝う習慣があります。教会でも献辞式ってのがあります。これは昔からずっと行ってきました。で、修正君、それから雅人君、前に献辞式をいたしました。で、それだけではなくて子供祝福式をする教会が増えてきています。これは七五三の影響なんですね。11月頃ですね。で、実際子供祝福式用の式文も出てきています。今日は七五三にちなんで子ども祝福式を行いたいと思っています。キリスト教会では7歳5歳3歳に限らず、子どもであれば誰でもこの祝福式に、参加できます。マタイの福音書の19章の13節から15節ここに書いてありますけれども、そこにイエス様は子どもに手を置いて祝福されたと書かれていますね。で、そのことを私たちキリスト教会も真似て、そして子どもたちを祝福するお祈りをさせていただきます。これが子ども祝福式をする理由なんですね。で、このところもう一度読んでみますね。子ども祝福式のもといとなった聖書の箇所を引用いたします。マタイの福音書の19章の13節から15節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れて来られた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を置いて子供たちの上に、置いてからそこを去っていかれた。それじゃあ子供たちを前に連れてきていただけませんか。修正君と雅人君を前に連れてきてください。じゃあお父様も一緒に、ね、連れてきてください。私は神の恵みによって教会に託された子供たちが神の御前で祝福を受けられるようにと願っています。神はそれぞれの家庭に多くの祝福を与えておられますが、子供たちもまた神から与えられた祝福の一つです。同時に神は次の世代を担う子供たちを祝福し教会に託しておられます。ですから教会は この子供たちを愛し、育て、守り、神のもとに導く責任があります。このことを覚えて、子供たちの霊と心と体が健全に成長するように祈りましょう。一言お祈りさせていただきます。いつか慈しみ深い天の父なる神様、今見舞いにおります 子供たちを今日まで育ててくださったことを感謝いたします。あなたの豊かな恵みがこの子供たちの上に注がれて、そして霊も心も体も健やかに成長させてください。そして、最善な時にイエス様が主であるとの信仰を告白して、救いの恵みに導かれるようにしてください。また耐えることができないような試練に合わせることなく、絶えず逃れの道を備えてください。子供たちが神と人から愛されるものとなって、また神と人を愛するものとなりますようにお助けください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。で、子供たちのために手を置いて祝福の、おさせていただきます。神の恵みと祝福が豊かにありますように。神の恵みと祝福が豊かにありますように。はい、それで元の席に戻ってください。今日の、説教では新しい方にも分かりやすいような入門的なお話をさせていただきたいと思っています。今日はマタイの福音書の18章の1節から4節までを中心にお話しいたします。先ほど司会者に読んでいただいたマタイの福音書の18章、それから19章、この2つの聖書の箇所に共通点があります。それ第一に、子供がイエス様の前に連れてこられたということですね。第二に、天の御国についてイエス様がお話になったということです。第三に、その天の御国に入るためには子供のようにならなければならないという教えが語られていることです。天の御国に入るために子供のようになるというのは一体どういうことなんでしょうか。天の御国とは一体何なんでしょうか。そして子供のようになるというのはどういう意味があるんでしょうか。18章の1節から4節までのところに、この天の御国という言葉がこれ3回語られています。そこをもう一度読んでみましょう。この3回天の御国ですよね、読んでみますね。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供のようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。マタイの18章では天の御国に入るためにはどういう条件が必要なのかということと、それから天の御国ではどういうものが偉い人なのかということが語られています。今日はこの2つについてお話をさせていただきたいと思っています。第一に、天 天の御国に入るためにはどういうものにならなければならないのかという、どういう条件が必要なのかという、この疑問に対してお答えさせていただきます。その前に、天の御国って何なのか、その神の国とどう違うのか、同じなのか、そして子供のようになるというのはどういう人にならなくちゃいけないのかということについてお話をしてから、天の御国に入る条件についてお話をさせていただきます。マタイの福音書で言われている天の御国とは、ルカの福音書で言われている神の国と同じことです。天の御国あるいは神の国は現在と未来の両方の意味があります。そして天の御国というのは神の支配のことです。イエス・キリストが天の御国の支配者であります。そしてイエス・キリストを信じ、イエス・キリストのご支配に服して、イエス・キリストのおっしゃることに従おうとしているものが天の御国に入ってる、入ったものの特徴なんですね。イエス・キリストがご支配なさっているところ、それが天の御国です。神の国です。神の愛が支配しているところ、そこが神の御国です。神の正義が支配しているところ、そこが神の天の御国です。教会はキリストの豊かさが満ち満ちているところです。教会は神の国、天の御国の中心です。でも神の国の支配というのはあらゆる領域に拡大していく必要があります。イエス・キリストが福音を述べ伝え始めた時から天の御国が始まりました。でもまだ完成していません。全世界に福音が述べ伝えられて、イエス・キリストこそが全ての支配者であるということが現在も今でも全世界に述べ伝えられています。そして近い将来、イエス・キリストがもう一度この世にいらっしゃって天の御国を完成なさいます。また私もイエス・キリストを信じた時から、イエス・キリストを信じた者はすでに永遠の命を持ち、神の子供とされ、国籍を天に持って、そして神の子供とされます。でもまだ罪がこの世にあって、罪との戦いは終わっていません。イエス・キリストを信じた者は死んで天国パラダイスに行くことができます。そこはこの世の罪との戦いが終わって、イエス・キリストの完全なご支配に移されたところです。イエス・キリストを信じた者は死んだ後、このパラダイス天国で眠りについています。そこはどういうところか、イエス様がいらっしゃるところなんですね。イエス・キリストはマタイの福音書の18章で、どうしたら天の御国に入ることができるのか、天の御国に入る資格は何なのかについて語られました。天の御国に入るための条件2つあります。まずこの向きを変えてということ、これが条件の1つなんですね。この向きを変える、これは心を入れ替えるとも訳することができますし、それから悔い改めてと訳すこともできます。人生の方向転換をすることなんですね。自分の中に罪があるということを認めて、今まで自分が生きてきた生き方というのが自己中心なんだということを認めて、悔い改めて生き方を変える、向きを変えること、これギリシャ語ではメタノイアと言いますけども、これをこの向きを変える、心を入れ替える、悔い改める、みんな同じ意味なんです。悔い改めってのは人生の方向転換を指します。今まで自分はたくさんの悪いことをしてきた、自分の心が汚い、神様を中心にして生きてこなかった、でもこれを この言い方きっぱり捨てます。キリストを主として受け入れて主に従っていきますというふうに自分の人生を方向を180度転換して、そして生き方を変えること、これを悔い改めと言います。自分が罪人であることを認めて、今まで自己中心にわがままに歩んできたことを悔いて、そして生き方を変える決心をすること、これが悔い改めです。悔い改めっていうのは神様にごめんなさいっていうことなんですね。もし自分の罪を示されて、そして言うべきこと、神様にごめんなさいですね。そうすると神のことされる特権が与えられ、救いが与えられるんですね。自分が救われる条件というのは、方向転換をして神様の前でごめんなさいということなんですね。救いというのは神の無代価の一方的なギフトです。神様が救いを与えてくださった時に言うべき言葉もう一つあります。一つが自分がわがままだったことを悔いて神様にごめんなさいということ。もう一つあります。それは素直に子供のようになってイエス・キリストの福音を聞いて、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れることなんですね。神様はイエス・キリストを信じるだけで救ってくださいます。神様からの無代価の救いのギフトが差し出されています。どうぞこの救い、無代価です、ギフトですから、これを受け入れるだけで救われるギフトなんですから、どうかこれを受け入れてくださいって言った時にどうしたらいいですか。例えば誕生日の時に何かギフトを差し上げたとします。その時にどうぞって差し上げますからって時に手を後ろに回して、いや結構です、いやそんなにしなくてもいいですかって言って、お断りすることがいいことですか、それともギフトなんだからありがとう、その人の善意を組んで、そして手を出してありがとうっていうことがいいことなんですか。神様から、神様がギフトを与えようとしていらっしゃるんです。その時に、いや結構です、いりませんっていう自由もありますけれども、でも両手を出して素直になって、ありがとうって言って、無代価で与えてくださるギフトを受け入れること、それも祈りの中で自分の罪を神様に対してごめんなさいっていうことと、それから無代価のそのギフトをありがとうと言って受け入れること、神様この2つを求めていらっしゃるんです。この2つが救われるための条件なんです。悔い改めることとイエス・キリストを信じて受け入れること、この2つなんですね。ところが年を取ってくるとなかなかこの2つ言えないんですよ。神様にごめんなさいっていうこと、そして神様にありがとうっていうこと、子供なら簡単に言えます。でもだんだん素直になってこないんですね。だから子供たちのようにならなければ決して神の国に入りませんとおっしゃったんです。子供のようになるってのはどういうことなのかというと、それはへりくだって素直な従順な人になるっていうことを意味します。子供のようになるっていうとね、2つ子供の中に、英語の中ではチルディッシュとチャイルドライクって2つ意味があるんですね。 で中弟子になってほしいって言ってないんですよ。中弟子っていうのは子供じみたバカげた幼稚で愚かでインマチュアで未熟でという子供っぽいという人間になる、そういうことを意味してるんじゃないんですよ。チルディッシュになってほしいってんじゃなくて、チャイルドライクになってる。このチャイルドライクってのはどういうことかっていうと、素直で従順な人間にならさいと、無邪気で素直な人ですね。子供っていろんなこうしがらみプライドないんですよ。自分の富、自分の地位、自分の過去の教育、学歴、自分の仕事の地位、そういうものを誇りに思っていないんです。そしてこれいけないでしょって言われたら、はい、ごめんなさいって素直に言えるんです、ね、そして救いが提示されたありがとうって言って受け取ることができるんです。ところが大人になってくると、長い人生のしがらみがあって、なかなか福音を受け入れようとしないんです。そしてあるいは受け入れても素直に従えないんですね。結局自分中心から抜け出せないんですね。いろんな理由を言って拒んでしまうんです。だって忙しいから、だってお墓や仏壇があるから、だって世間のしきたりと違うから、だって親戚がうるさいから、だってうちは仏教だから、だってだっていっぱい出てくるんですよ。だっていろんな宗派があって、どれが正しいか分かんないでしょ。だって私は特定の教会に縛られたくありませんから、理由がいっぱい出てくるんですね。ごめんなさいが言えない理由もいっぱいあるんですよ。もちろん子供もごめんなさい言えない人います。だってみんなもやってるんだ。だってちっちゃいことでしょ。だってまだ見つかってないもん。いろんな理由があるんですね。だって他の人だって自分よりももっと悪い人いるでしょ。だってそのくらいちっちゃいことでしょ。だって見つからなければいいわけでしょ。だってがたくさんあって、自分を正当化する理屈をたくさん考えます。でも素直になかなかなれないですね。で、皆さんもおっしゃいました、生き方の方向を変えて子供のようにならなければ、そして自分を神様に明け渡して、自分の神様にお任せしなければ、天の御国に入ることはできませんよって断言してるんですよ。これ信じることができますか。多くの日本人はかなり甘い考え方を持つんですね。自分はまあまあな人間だから、多分死んだら天国に行けるだろうと思ってるんです。でも神様、イエス様がおっしゃったことは、こうしなければ天の御国に入れませんよって言ってるんです。これ普通の日本人の考え方と違うでしょう。どっちが正しいんですか。向きを変えて子供のようにならなければ決して天の御国に入れません。自己中心から神中心に向きを変えなければ天の御国に入ることはできませんよ。これがイエス様がおっしゃったことなんですね。正しいか正しくないか、どっちかでしょう。私は高松に来て、主に中年年配の方にと接してきました。一般に言えることは、子供ほど素直に、子供の方が素直にイエス様を信じますね。前に大森智明とエリカちゃん、ね、言ったから、僕イエス様を信じてるって言うんですよね。もう本当にそのままスッと受け入れてくれる人、子供の方が受け入れるんですよ。子供ほど素直にイエス様を信じます。私は高校生の時に東京でイエス様を信じました。高校生の時っていうのは早く聖書の御言葉をどんどんどんどん吸収しますね。大学生でもクリスチャンになる人多いですね。でも30代40代50代と年を重ねるほど神様の前でだんだん頑固になってきますね。偏屈になってきます。人によっては悪いけども、もう 煮ても焼いてもいただけないような頑固な老人になる人がいます。ところが老人であってもね、可愛い老人っていうんですよね。童心に帰る人っていうんですね。子供のようになって、子供と遊ぶようになる人がいるんですね。私もそういう可愛い老人になりたいなと思っています。今からでも遅くありません。可愛い素直な老人、天の御国にふさわしい老人になることを目指しませんか。子供のような素直な純真な心になって、素直に福音を受け入れて、イエスキリストを自分の心の中に受け入れてみる。そうすると自分が変わるんです。イエス様は愛なる方ですから、イエス様と交わっていると、自分が嫌な心、汚い心いっぱい持っていても、イエス様と交わっているうちに、だんだん自分もこう神イエス様の人格的な影響を受けて、自分も愛の人に変えられていくんですね。子供の特徴ですけども、子供は親を慕いますね。それから親に頼ります。ところが大人になってくると、なかなか神様に頼らない、神様に頼ることができなくなる人が多くなってきます。神に頼る人は弱いだというような考え方を持つ人もいます。自分は本人は本当は弱いんですよ。じゃああなたはやっちゃいけないことをやらないでするような、そんな強い意志ありますか。特にね、薬物になったんでた人、これなかなか抜けられないんですよ。抜けたい、良くないと思ってもやっぱりやめられない、またねって、もう大人ですよ。でもどんなに弱いかですね。もちろんいろんなことで中毒になると思います。タバコやめたいと思ってもやめられないとか、やめたいと思ってもやめられない、でもいろんな悪癖もある、悪癖があってもやめられないって人っていっぱいいます。そういう人間ってそんなに弱いもんなのに、自分はそんな弱い人間じゃないと思って神に頼ることを しないんですよね。でも子供は生まれた時から親に対する絶対の信頼を持っています。赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃんの特徴っていうのは、全幅の信頼を持って生まれてきていることなんですね。しばらくしてだんだん知恵がだんだん増し加わってくると、別の人に抱かれると自分を落とすんじゃないかって思ったりするようになってきますけど、最初生まれた時には誰が抱いても子供が自分を落とすんじゃないかって疑わないんです。全幅の信頼を持って生まれてくるんです。親に頼って当たり前、親に頼ることができる、それは子供の特徴なんですね。同じように私たちも子供のような頃になって、神を慕い、神に頼ることが実は当たり前なんですけども、当たり前じゃなくなってくるんですね。でも神様に頼ることをイエス様は求めていらっしゃいます。子供は親に頼ります。子供はお父さんお母さんを慕い求めます。子供は親の保護と愛を必要としています。そしていつも親の助けを必要としています。同じように私たちも神を慕い求め、神の愛と保護を必要としています。そして神に頼る人を神様は求めていらっしゃいます。神を頼らないで神を必要としないという大人が多くいます。そして天の御国に入ることを拒んで自分の力で生きていこうとする人が多くいます。神様は神の国に入ろうとしない人に無理に入らせようとはしないんですね。天の御国に入りたかったら求めるものは誰でも入ることができます。でも結構です、いりませんっていう人にはあげませんって神様がおっしゃるんですね。天の御国に入るための条件は、悔い改めてイエスキリストを信じること、 素直にイエスのキリストの弟子になることなんですね。天の御国に入る条件というのは、いろんな努力を行い、善行は入っていません。良くなったら、ここまでのレベルまで自分を高めたら、そしたら受け入れてあげようとか、神様はそんな難しいこと言わないんですよ。修行しなさい、滝に打たれなさい、ここまで頑張りなさい、そしたら救ってあげよう。神様はそんなケチなこと言わないんですよ。そのまま受け入れるだけでいいんです。素直に子供みたいに受け入れるだけ、イエス様を信じ受け入れる、それだけが天の国に入れる条件なんです。簡単でしょ。でもそれが大人になるとなかなかできない。あ、いりません、興味ありません、自分は必要ありませんと思ってしまうんですね。2番目の問いに入ります。誰が一番偉いのか。天の御国というその神様の目の前では、神様の視点では一体誰が偉いのかという話がここで出ています。実は弟子たちでさえも出世欲、誰が一番偉いのか、偉い人になる競争があったんですよ。ヨハネとペテロとヤコブ、誰が一番偉いのか競争していたんですね。そしてその背後に母親がいました。自分の子供を一番イエス様の身分大事に左大事にしてさせてほしいなんていうような、そんな競争があったんですね。その誰が偉いかという権力闘争、立身出世主義、序列主義、日本で見られます。押しのけて一番高いところで行きたいという。でもイエス様は意外なことをおっしゃいました。誰が偉いのか、誰でも子供のように自分を低くする人が天の御国に一番偉いんです。反対のことを言ったと思いませんか。イエス様は意外なことに逆序列主義をおっしゃったんですね。逆説的に誰でも偉くなりたいと思うなら子供のように自分を低くしなさいとおっしゃったんですね。さらに20章では使えるものになりなさい、しもべになりなさいって言ったんですね。天の御国は誰が偉いのか、これに対する答えは自分を低くする人が一番偉いということなんです。これなかなか難しい、分かりにくい真理だと思いませんか。自分を低くするってどういう意味なんでしょうか。これは謙遜な人が偉いっていう意味も含まれています。でもそれ以上に意味があります。しもべとなって使えるものになりなさい、そういう人が偉い人なんですよと。たくさんの人にたくさん使えれば使えるほど神の国では偉いとみなされるんです。自分を低くするものが神の国からでは高く評価されるんですね。これは世の中の常識と違います。世の中では偉い人っていうのは多くの人が自分に仕えてくれるんですね。家来がたくさんいる、部下がたくさんいる、そしてペコペコしながら自分をふんぞり返っていく時には自分は顎で使う、ね、CEO になる、社長になると気持ちいいなと思う。権力ってこんなに気持ちいいのかって、こう権力を持つことの快感を持つ人もいるんですよ。でもイエス・キリストはへりくだってしもべの形を取り、私たちのために仕えてくださったんですね。弟子たちの足を洗って、足を洗うっていうのは弟子たちのしもべの奴隷の仕事なんですね。本当だったら主人のはずのイエス様が足を洗うって、そうやって模範を示して最後には身代わりに十字架にかかって死んでくださった。だからイエス様は偉いんですね。自分を低くして他のために生きるもの、他のために使えるもの、これが神の国では偉い人なんですね。今は友稼ぎの時代です。だから世の中の奥さん、そう、今までは家事子育てありました。それに加えて今度友稼ぎをするんですよね。そう、時間がないんですよ、忙しいんですね。その分仕事が増えてきて疲れ気味になります。自分の時間がない、 じゃあご主人じゃあ家事やってくれるかってあんまりしないんですよ。不満が溜まってきます。ご主人が踏んぞり返ってテレビばっかり見て、自分はご主人のために身を粉にして働いてばっかりいる、こんなにご主人のために働いている自分は一体何なんだろうと思う人も出てきています。でもへりくだって従順にご主人に仕える、ご主人に従っていくことをずっとしてきた人、これ神様の前でお前は偉いよって言うんですよ。神様からは偉い人、立派なことをしてきた人だと評価されるんですね。でももしもご主人、最近のご主人って結構この物分かりの良くなった人を見て、そして家事も一緒にシェアしましょう、子育ても一緒にシェアするようにしましょうって人も増えてきてます。そしてじゃあ一緒にやりましょうって言うと、じゃあこのご主人としてもお前偉いよって神様は評価なさるんですね。昔の人ってのは男の人は外に出て働いて、もう朝から晩までもうこう猛烈社員みたいな言葉がはたはやってるぐらいですね。もうでも今はちょっとだんだん考え方が変わってきて、ブラック企業なんてね、あの会社はブラック、自分の会社もブラックだなんてみんなが思い始めてきました。自分が働いてる会社はブラック企業であって、朝から晩までもう利用されて死ぬほど働かされて過労死が出てきてるって、これけしからん話だっていうね、みんなが思い始めました。自分を散々利用しておいて、自分は従業員として低くされて、そして低く扱われて散々こき使われている、思う人が出てきてますね。でも神の国でそういうへりくだって忠実に従う人、神様はその人君偉いよって言うんです。それが神様の味方なんですね。そういう人を神様は君偉いよ、よく働いてきたよ、積極的に評価するんですね。なぜ偉いのか、それは低い立場で人によく仕えてきたからなんですね。仕える人は偉い人なんです。まるで子供のように自分があまり重んじられることのないようなポジションについて、そして小さな存在だったとしても黙々とやるべきことをやる、そしてその上司に仕えていく人、これ神様は逆にこういう人を高く評価するんです。マタイの福音書の20章の25節から28節で公開されます。そこでイエスは彼らに呼び寄せて言われた。あなたも知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間ので偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えるためではなく、使えられるためではなく使えるために、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと書かれてますね。ここでみんなに使えるものになりなさい、みんなのしもべになりなさいって書いてあるでしょ。これ人々の立身出世主義、上に達したり競争を勝って上に行きたいっていう、その方向と違うでしょ。逆に下に行くわけです。天の御国での価値基準は世の中の価値基準と違うんです。世の中では使えられる人が偉い人なんです。でも天の御国の価値基準では使える人ほど偉い人なんですね。そしてイエス・キリストは不当な苦しみを受け、そして悲しみに耐えられました。実はもしも皆さんがそうすることができたら、それは偉いことなんですよ。 もしも不当な苦しみにあったとしても悲しみに来られるならば、イエス様と同じように悲しみに来られるならば、それは神様に喜ばれることなんです。善を行って苦しみを受け、もしそれを耐えるならば、それは神様に喜ばれることなんですね。イエス様は人に仕え、苦しみを受け、そして耐え忍ばれました。だからイエス様は偉い方なんですね。私たちも子供のように身を低くし、しもべとなって人に仕える人になるならば、その人は偉い人なんですね。多くの人は自分が自分がといって自己意識を持ち、そして出世、上に立ちたい、みんなを従う、権力を持ちたいとか、お金を持っているように思うんだけども、そういう自己意識を捨てて、キリストのために使えることをする人こそ、天の御国にふさわしいものなんですね。自分を捨て、子供のように他の人を自分よりも先にして、しもべのように他の人を尊ぶ人、他の人に使える人、これが天の御国では偉い人と評価されるんですね。そして他の人の救いのために奉仕をする者、これが偉い人なんです、ね、この模範はイエス・キリストなんです。イエス・キリストがしもべの姿を取り、他の人のために自分を犠牲にして生きた姿、これがクリスチャンの模範です。今日言ったことをもう一度復習します。天の御国に入る条件は何なんですか。それは自分の罪を悔い改めて、向きを変えて、人生の方向を転換させて、自己中心的な生き方を捨てる、自己中心的な生き方をすることをやめること、神様を中心に生きるようになるんですね。そして子供のように素直な子になって、イエス・キリストを信じ受け入れて、イエス・キリストに従順に従うものになること、これが救われる条件ですね。イエス・キリストが主であり支配者であることを受け入れて、そしてちょうど子供が親に頼るように、素直に神に頼って生きること、これが天の御国に入る条件です。それから誰が一番偉いのかという問いに対しては、子供のように自分を低くし、へりくだって使えるものになる人、しもべになる人が天の御国で偉い人なんですね。夫に仕える、家庭に仕える、会社に仕える、社会に仕える、教会に仕える、神に仕える生き方をする人、この人が偉い人なんですね。たとえ不当な苦しみにあったとしても、それをイエス様のように耐え忍びながら、しもべとなって人に仕える人、こういう人が天の御国では偉い人、高く評価される人なんですね。お祈りしましょう。天の神様、イエス様が私のために仕えるものとなって、そして私たちのために自分を犠牲にして生きてくださいました。どうかそのイエス様の模範を私もイエス様に習って、人に仕えていく生き方をすることができるように助けてください。家庭に仕え、社会に仕え、教会に仕え、神に仕える生き方をすることができるように助けてください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。